さて、今回一緒に見ていくのは、OpenAI が2025年6月10日に発表した、新しい AI モデル、GPT-3 Pro についてです。あるブログ記事でこのモデルについて詳しく解説されていましたので、それをもとに、その実力ですとか、意味合いについて掘り下げていければと思います。キャッチフレーズが、超高、高精度、深層推論だそうですが、この O3 Pro、一体どういうものなのか、どんな能力でコストは、そして AI に関心のあるあなたにとってこれが何を意味するのか。早速核心に迫っていきましょうか。まず、本当に基本のところからですが、この O3 Pro というのは既存の O3 モデルがあって、それをベースにより、なんて言うんでしょう、じっくり考えるみたいなことに特化した最上位のプロ専用バージョンという理解でいいですかね。
はい、その通りです。単に性能が上がったという側面もあるんですが、それよりも深層推論、つまり深く考えるっていうところに重点が置かれています。より多くの計算リソースを使って、複雑な問題に対してじっくり時間をかけて思考するように設計されているというのが大きな特徴ですね。
なるほど。思考の質を上げたと。
ええ、そういうことです。単なるスピード勝負じゃないんですね。
それで CPT のプロとかティームプランのユーザーはもう発表された日から使えるようになっていて、開発者向けには API、外部のプログラムから AI 機能を使うための接続口ですね。これも OpenAI O3 Pro という名前で同時に提供が始まったと。
ええ、そうです。開発者コミュニティにとってはこれはかなり大きな動きになったと思いますよ。
そしてですね、ここが特に開発に関わるあなたにとっては一番こう、驚きかもしれないポイントなんですが、API の利用料金、これがソースの記事を読むと劇的に安くなったという話なんですが。
はい、まさにちょっとした価格破壊と言ってもいいレベルですね。AI がテキストを処理する単位、トークンというのがありますが、これを100万トークンあたりで計算すると、入力が20ドル、出力が80ドルになったんです。以前の最上位モデル、O1 Pro だと、入力が150ドル、出力が600ドルでしたから。
150が20、600が80に？
そうなんです。計算すると大体8割以上の、大幅な値下げになります。
8割以上ですか？それは、つまり、これまでちょっとコスト的に導入が難しかったような、高度な AI の推論機能が、ぐっと身近になった、ということですよね。
その通りですね。スタートアップであるとか、あるいは個人の開発者の方でも、より複雑な AI の活用というのが、かなり現実的な選択肢になってきた、と言えると思います。
へえ。性能面でもその、すごいんですよね。何か特定のテストで良い結果が出ているとか。
ええ。例えば、AMIE2024 という、大学レベルの数学コンテストがあるんですが、これや、あとは GPQA ダイヤモンドという非常に高度な専門知識が問われる質疑応答のベンチマークで、他の競合モデルを上回るスコアを記録しています。なので、高精度。という評価は、十分に裏付けられていると言えますね。
高性能になって、しかも安価になった。となると、何かこう、うますぎる話のような気もするんですが、トレードオフ何か犠牲になっている部分はあるんでしょうか？
そこは注意点ですね。やはりいいことばかりではなくて、ソースの記事によれば、応答速度、つまり答えが返ってくるまでの時間は、前の O1 Pro よりも、遅くなる傾向があるようです。
なるほど。
それから現時点では画像を生成する機能とかキャンバスっていう他のツールとの連携機能、これらはまだサポートされていないと。
まさに深く考える能力との引き換え、トレードオフというわけですね。
そういうことになりますね。
なるほど。ではその O3 Pro の進化、深層推論能力を最大限に活かすにはどういう使い方をすればいいんでしょうか？API でリーゾニングエフォートというパラメータで思考の深さを調整できるなんていうのもちょっと面白いですけど。
そうですね。このモデルが一番力を発揮するのは、やはりスピードよりも信頼性とか精度が重要視される複雑なタスクだと思います。例えば、プログラムコードのレビューとか、学術論文を詳細に要約するとか、あとは財務モデルの検証、法務関連の文書チェック、段階を踏んで行うようなデータ分析、などですね。
ふむふむ。
急速で答えを出すというよりは、じっくり考えて質の高い、間違いの少ない結果が欲しい、そういう場面に最適と言えます。
なるほど。 つまり O3 プロは時間をかけてじっくり煮込む本格フレンチのシェフみたいなもので、さっと美味しいパスタを作りたいならそれは O4 ミニみたいなもっと軽量なモデルの方が向いていると、そういう使い分けが必要ってことですね。
まさにその通りだと思います。タスクに応じたモデル選択がより重要になってきますね。そしてもう一つ注目すべき点としてツール連携能力が挙げられています。ソースによると、例えば画像を含む資料を読み込ませて、それをもとに Python コードで分析を実行させて、さらにグラフ付きのレポートを出力させるといった一連のかなり複雑な作業指示をですね、一回のリクエストでこなせる可能性があると書かれています。
それはすごいですね。ただ、そこまで複雑な指示を本当に一回でちゃんと正確に理解して実行できるものなんでしょうか？なんか途中でエラーになったりとか、意図しない動きをしちゃったりとか、そういうリスクについては何か言及はありましたか？
確かにその点は気になりますよね。指示が複雑になればなるほど完璧な実行を常に保証するというのは、まあ難しくなるでしょう。ソースの記事ではそのポテンシャル、可能性が強調されていますが、実際の運用においてはやはり試行錯誤であるとか、あるいはより明確で誤解のないような指示の設計というのが必要になってくる場面もあるだろうと考えられます。とはいえですね、これまでのモデルではちょっと難しかったようなレベルの統合的なタスク処理が可能になりつつあるというのは、これはもう事実だと思います。
なるほど。このリリース直後の反響もかなり大きかったみたいですね。レディットとか X、旧ツイッターとかでは、プロユーザーのアクセスが集中してサーバーが重くなったとか、中には AGI、つまり汎用人工知能の到来を感じるなんて声もあったとか、価格への反応ももちろん大きかったようですが、
かなり大きな話題になりましたね。オープン AI のこれまでのモデル開発の流れを見ていくと、O1 のプレビュー版から始まって、O1、それから O3 ミニ、O3、そして今回の O3 プロと進化してきました。これで高性能高機能を追求するフラッグシップモデル、まあプロ系ですね。それと高速でコストパフォーマンスに優れた実用型モデル、ミニ系。この二つの方向性がよりはっきりと確立されたと言えるんじゃないでしょうか。これは業界全体で単にテキストを生成するだけじゃなくて、より高度な推論、つまり考える能力を持った LLM への関心が高まっているという大きな流れとも一致している動きだと思いますね。
なるほど。さて、じゃあ今回の話をちょっとまとめてみますと、このチャット GPT O3 Pro というのは、深く考えることに特化した非常に高性能なモデルでありながら、API の価格が大幅に下がったことで、利用のハードルもぐっと下がった。特に複雑なリサーチですとか、分析といったタスクにおいては、非常に強力なツールになり得るということですね。これは AI の進化にとって、また一つかなり重要なステップと言えそうですね。
そう思います。そこでですね、最後にこれを聞いているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。これほど強力で深く考えることができる AI が、より手軽に多くの人が利用できるようになったとき、これまで専門家であるとか、あるいは人間固有の領域だと考えられてきたような仕事、あるいは思考そのものの性質というのは、これからどのように変化していくんでしょうか。 AI が私たち人間と共により深く考えるようになる未来というのは、一体どんな新しい可能性を切り開いてくれるのか、あるいはもしかしたらどんな新しい課題をもたらすことになるのか、少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。